どうも、こんばんは。お元気でしょうか。4月はね、今日14日。早いですね。まあ、ほぼ真ん中。さあ、今日も体操もいっぱいしたし、頑張るぞ。カンイチと、
おみやの、
マイスイートロード。
カンイチ、おみやの、マイスイートロード。
カンイチのビートルズコーナー。
僕にぴったり来る恋人が欲しいんだけど、
なんでそんな、
残念なことになかなか見つかんないのね。
今日熊本弁じゃ中ごた、
短い髪の子がいいんだけどな。
そがん贅沢は言われ、
でもまあ時には長く伸ばしてるのもいいな。
どっちね。
まあこのおもろ靴の茶色の靴を踏み出して君にすっかりつんのぼせて恋している僕よ。君が現れてとても嬉しいよ。昔のわびしい暮らしとはおさらばさ。どうだ今子。
いやよか。
そろそろいいんじゃないのかい。
ね、オンボロの茶色に茶色の靴。
別にいいんで、茶色だろうが赤色だろうがいいんでしょうけど、うん、まあビートルズ的にね、なかなかこれ軽快な曲なんです。
おー。
はい、走り出したくなると思います。
おお。
お届けいたしましょう、はい、ザ・ビートルズ Old Brown Shoe。
ザ・ビートルズで Old Brown Shoe でした、
うん、
1969年ビートルズが発表した20枚目のシングルで、ジョンとヨーコのバラードのカップリング B 面だったそうです ね、
はい、
ですね。こうリズムとかベースかっこいい、
ね、もうなんか走らんとドヤムシの中状態感じるわ、う
ん。なんかビートルズがすごいなと思うのは、あのこれ1969年なんでしょ、
うん、
でもなんか古さっていうのは感じなくて、逆に新しささえ感じるようなね、
うん、なんか今のは僕にとって非常に嬉しかったよ。
本当
古さは感じられない、新しいってね、
うん、
やっぱそうだろうと思います。だからずっとこう長くみんなこう聞けて違和感ないし
でしょうね。
でしょ、うん、だからそれみんなこう一生懸命こう模索しいし出来上がってる曲って結構多いじゃないですか、
うん、
ね。だから4人はアイドルと言われるゆえんなんだろうと
思いますね。
ポール・松川トニーさん、
はい、
ジョン・トレノンさん、
はい、
うん、ジョージ・ハリソンさん、うん、
ジョージの曲だよねこれ。
いわゆるねギターなんかこうテクニックとかすごいじゃん、
うん、
スーベイって言いますけど、まあ、ベース、
うん、でででででで
ででででででででででででで、
こう結構ユニゾンとかしてかっこいいね。
そうですよ、うん、口言うたらベロ噛むみたいな、
はい、
的なやっぱこうポ、ね、テンポがすごいかっこいいな、
ね、今ねうーんって隣でうなり寄らすのはですね、
はい、
阿蘇立野病院の新茶先生でございます。
お邪魔しております。
こんばんは。
か
っこいいですよね。
かっこいいですね。
いやいやいやいや、いいでしょう。
いいですね。
うん、いいでしょうといえば新ちゃん先生もかっこいいでしょう。
かっこいいですよ。いつ見てもね。
いやいやいや、もう恥ずかしい。いやいや、そんな。
なんか本当にこうスタッフも落ち着かれて、
はい、
先生がいわゆる本当にこう目指しているものをもう本当にみんな一緒に力を合わせて目指していけるような体制作り。
かゆくなります。狭いですね。どうしたんですか。
ふまキラーかなんかなかったっけ。
なんでふまキラーですか。
かゆかず違うか。
無比だ。
無比か。
さあ、しんちゃん先生、はい、先日いろいろまた勉強
で、ね、
東京に行かれてたそうで、
いや最近は救急災害の方でですね、私その担当をやっておりまして、
以前もね一回そういうお話ありましたよね。
またこの前もですね、そういう会合っていうかですね、はい、委員会に行ってまいりまして、
は
い、やっぱり先般いろんな災害が起きてまして、うん、特にその時印象に残ったのは竜巻ですね。
あ、竜巻、
竜巻が
昨年もありましたよね。
つくば市で竜巻が起こった時のその救急隊のお話がありましてね、
うん、
講演で非常に勉強になりました、
ね、うん、だってもうこう竜巻こう来たって見えた時には結構ね、うん、
ですね。ただね、
はい、
僕らはそういうふうに思ってるでしょう。
思ってます。
実は
違うんですか。
その時の救急隊、うん、その発表された方はですね、
はい、
宮崎の人で、うん、その筑波とは何も縁がなかったけど向こうで、ね、救急隊やってるっていう話で、うん、まあ、彼女が言ったには、
はい、
その 何が起こったか分かんなかったって。要するに、まあ、家がひしゃげてその、うん、外傷性の、まあ、呼吸状態の悪いお子さんがいるっていうことでその隊は呼ばれていったらしいんですね。そしたらば何もないところずっと走っていったところが、うん、突然車はひっくり返って、はい、家は剥がれて、
うん、瓦
飛び散って、うん、家潰れてるから、うん、爆弾と思ったらしいです。
最初は
爆破した
幅もこれあるじゃん、うん、幅行った後
ですです、うん、だから爆弾か爆発かなんかだろう、うん、何これって思ったらしくて、うん、それはその救急隊の本部も全然分かんなくて、ただいくつか出動するわけでしょ、
要請があって、ね、
要請があって言って、うん、点々とそういうところがあるからなんだこれはってもう把握できなかったらしくてですね、うん、把握するのがやっぱり大変で、やっぱり情報が一番大事ですもんね、うん、情報が大事だから本部も結構パニックになって原因が分からない、なんだって。
でもあの、うん、今はその気象の予報の精度とかもだいぶ上がっていて、うん、竜巻注意情報とか ね、は出るようになりましたけれども、うん、
ですよね、竜巻予報とかね、
救急隊自体はそういうのはあんまり情報は知らないかったって言ってましたね、うん、だから把握するのにちょっと時間かかって、病院手配するのも病院がどうしたの今頃、何があったのって、うん、最初は本気にあまりしなかったって。
でしょうね、
情報もう要するに台風とかね、うん、水害とか地震だったら分かるけど、うん、局所的にそういう竜巻突風があると分かんないって、うん、だから用意するも何もそんなん大丈夫じゃないのみたいな感じであまりその深刻さがなくて、
あらあら
行ってびっくりで、後でいろいろ情報がね出てきて、うん、とても大変だったっていう話だったから、
だって台風一過とかいうとも当然ほら雨とか、うんうん、おっしゃるにはハリケーン竜巻は、
はい、
確かにそうでしょうね、うん、
竜巻はそう、
まあ、でもなんかハリケーンとか竜巻って、うん、
行った後みたいな、
日本ではあまりないイメージだったので、うんうん、
まあ、ハリケーンは台風ですから、
う
ん、だけど、
うん、あそうか、
うん、だからまあ トルネードですね、
そっちだ、
うん、トルネード
ツイスターとかですね、うん、なんかそういう表現するけど、その時は森田正光さん、お天気キャスター、気象予報士の、そうあの方もお話になって、やっぱり竜巻はとても特徴的だ、要するにあの怪我人もですね、竜巻はなんか風に飛ばされてね、うん、ピューって飛んでいっちゃうみたいなイメージがあるんだけれど、うん、あの実際はアメリカとかは地下に逃げるんですね、
う
ん、
そうなん
だ、でその地下になんで逃げるかっていうと、地上に出てたらば、うん、その風の中にいっぱいその石ころとか、
うん、
鉄のくずとか木とかがあって、
つむじみたいにこうなって、すごいスピードでこれ当たるわけだ、
そうなるとですね、蜂の巣になるらしいですね、人間は
蜂の巣、うん、
蜂の巣状態、
うわ、
だからもう大変ですって、
うん、じゃあもう完璧にやっぱそういう地下室があって、早めにもう逃げ込んで蓋せんことには
らしいですね、
すごい高速なんですね、
高速ですね、だからそれこそマシンガンでですね、
まあ、
その森田キャスター見せられたのは、
はい、
これなんかあのドアがですね、こう穴が開いてるんですよ、ボコボコに、
はい、
小さい穴、小さい穴とかですね、はいはいはい、まるでこう鉄砲で撃たれたようなですね、
あと残
りは何でしょう、やっぱ石が飛んで、ちっちゃい石がこうボンボンボンボン当たって、
うわ、
だから
こんなスピードなん
だ、怖いって言ってましたね、
へー、まあ、あの日本では9月10月が一番発生する確率が高いということなんですけれども、
台風の多いシーズンでもあるよ ね、
トルネード、
まあ、10月ね、
やっぱり最近はあのいろんな、なんですか、 YouTube とか、はいはい、ああいうので発信するようになってその多くなったんだけれど、
うん、
どうもやっぱり昔からあるみたいっていうこともおっしゃってましたね、あ、まあ、確かに最近は、うん、 ね、暑くなってきたからそういう異常気象も多くなってるのは確かなんだけれど、じゃあ昔は全くなかったかっていうとそんなことはない、うん、あれは画像に残ってないから突風としか表現できないから。
あ、そっか、うん、今はね結構皆さんすぐに映像を撮ったりとか ね、映像撮ってありますので。
でもあれは偶然に見てないとわからないって言ってましたね。
まあ、中にはね、あの BS のドキュメントとか見てると、ね、竜巻を追っかけてる人もいるじゃないですかねえ、どっかなんていうことかなと思って。
一つね、ここにその竜巻、まあ、積乱雲がね発達してっていうことなんですけれども、真っ黒い雲が近づいてきたら、まあ、急に暗くなるそうなんです、
急に、
うん、ね、そして、雷が聞こえてきたりとか、あとヒヤッとした冷たい風が吹き出すそうです。あと大粒の雨や氷が降り出したら、これがもうまずその近づいている時の兆候、兆候なんだそうなので、まあ、そういう注意報などにもねしっかり、まあ、ラジオとかからもよく情報をお伝えしたりしますけれども。
いや怖いでしょう、
まあ、それで病院とかもやっぱそういう連携とか、
うん、そうですね、やっぱり連携組んであれしなきゃいけないんだけれど、うん、僕それ聞いて思ったのが、その立野っていうところは季節風の松堀風っていうのがあってですね、
松堀風、
うん、今ぐらいから、うん、今ぐらいから梅雨ぐらいまでですね、はい、東風、要するに阿蘇の河口の方からものすごい強い風が来るんですよね。それは季節風、地方の季節風で、多分なんか入試じゃないけどそんなのに出るレベルの全国的にも有名な、はい、実は熊本の人間あんまり知らなかった。
いや初めて聞きました
そう、松ぼっくりじゃなくて、う
ん、松ぼり風、
松ぼり風、
はい、
松を掘るんですか。
松を掘るみたいですね。
その風、強い勢いの風が、
そういう
風が強くて松が掘れるぐらいの風が吹く
ってことか。
なんで松が過ぎちゃいかんだって言ったよねヒノキとかね、松がよっぽど多かったかなんかわからんけど、
なんかよくわかんないですけどね、そこは土地お年寄りに聞こうかなと思いますけどですね。そんな風におっしゃってましたね、お年寄りは、
うん、そういう風が阿蘇にはあるんですね。
です、はい、でちょっと調べたらですね、面白いことに、なんか首都東京大学、うん、あ首都なんとか大学、東京の大学ありますよね、
はい、
そちらの大学の論文があったのを見てですね、とても面白いなと思って、そういう研究も
してらっしゃる人がいる
みたいです。局地風っていうのがあって、
うん、
阿蘇の特徴的な地形が生み出すこの、 局地風松堀風に関するというのがインターネットでもいろいろ情報が出てますね。
そう、はい、ね、あのカルデラの中でなんかそういうこうとてつもない風が、
自然がね、
わけわからんですね。じゃあ
だからそういうのがあると竜巻とかね、やっぱ起こる可能性もあるんじゃないかなと思って、
なんかこう自然のなんだろう、そうそう、メカニズムっていうか面白いですね。
いつもやっぱり僕らを
かなり広大に幅広い平原、
うん
うん、なんか起きそうじゃないですか。
まあそうでしょうね。
山とかなんとかあと結構邪魔になったりこういろいろして風の具合とかもあろうし、
うんうん、
平原あたりでブワー先生こう向かってきたと仮定して、うん、なんか旗目に見れるような場所にね移動しとけばさーっとこう通り過ぎてって、うん、何があったわけみたいな
ですよね。
あとは散々みたいな、
散々ね、
あ、
まあ、それがいわゆるトルネードっていうか、そう今の竜巻なんでしょう、
ね、
うん、
渦の魔法使いとかね。
ああ、そうですね、確かに、うん、
ね、
あれだからメルヘンチックな感じもね、うん、ちょっとイメージとしてはあるんだけれ どとんでもないことみたいですね、あれ
ですよね。いや今日はためになるお話をね聞かせていただきました。さあそれではここで一曲お届けしましょう。ムームーンです。 Yesterday, Today, and Tomorrow。 ムームーンで Yesterday, Today, and Tomorrow。 なんか英語の授業みたいですね昨日今日明日ってね、
まあ、あったでしょうが昔
何
映画の
なんだっけ
昔ね、あのね本当にボインさんのねソフィア・ローレンさんっていうね、
ボインさんって
イタリアの女優さんがいてね昨日今日明日マルチェロ・マストロヤニさんとね、
あ、
もう完全ほぐれす的なこと、男と女の子ドラマがあったんですよ、
うん、
まあ、それの要するに英語版
じゃあ多感な時に見たわけですねその映画をね、カインチさんは
本当にこう純真無垢だった頃にですね、うん、見させていただいたものですから
ドキドキしながらね
うわ
もう今目が遠いところを見てますもんね
はい、まあ、偉いのに引っ掛けましたけどねイエスタデイトゥデイアンツモローというのがいいじゃないですか、
うん
ね、
私はこのタイトルを見て、うんまあ、全然また雰囲気の全く違う映画ですけど
映像映像
Day After Tomorrow、うん、
Day After Tomorrow
Day After Tomorrow って何でしたっけ
Day After Tomorrow ですから
あれはあの災害の映画です
そうですか、
はい、
うーん
災害ね災害大変ですもんね、
はい、本当です
そうそう、
うん、思い出しましたけどね
あもう予知できないしか
ない、ね、いやそうですよ、うん、
そうなんですよねすよだからやっぱ備えっていうのがね
そうそう
でもね、まあ、
なかなかできてるようで
備えあれば憂いなし、うん、言葉はわかるけど、
うんうん、
どういう時に憂いなしが憂いにやっぱなるのみたいな、うん、そこ考えよりはきりないですもんね、
うんうん、石巻のですね日赤の先生が言われたのは、うん、やっぱりいざとなったらそのマニュアルとかね、うん、そんなんじゃないって
でしょ
やっぱりね自分の身は自分で守らんといかんから、うん、その時に必死で考える、うんうん、やっぱりその日頃からやっぱりそういう頭を持って災害に備えてないと、
うん、いやでもねそれはね本当に思います私もこう、うん、ラジオやってて、うん、よくこうリスナーの方とかに、うん、こう備えましょうとか考えましょうとか言うんですけど、うん、ちょっと前に熊本で少し大きい地震があった時に、うん、あの夜中にあの緊急の警報、うん、あの
なったじゃないですか
携帯電話の、うん、そうそうそうもう何もできませんもんね、うん、もうただぼーっとなってしまって
まあまだやばいぼーっとなったからこちゃん要するに夢みーみーな何のあった使いみたいな、
うん、
その間ってすごい大事よねあれ
まあそうなんですよね、う
ん、その戦士あんな時間だったらまた
そうなんですよだから意外と自分が思ってるほど、ねうん、できないというか、うん、行動が取れないっていうのは思いましたね、うん
先週話したあのスイッチが入るとかですね
ああはいありましたね
スイッチを入れるっていうのがあの救急医療では非常に大事なんですね
うーん
いかにスイッチを入れるかって日頃の診療と全然違うスイッチをもうその時点でいつ入れるかってもう入ったら入ったでバッて動くからって思っとかなきゃいけない
あー素晴らしい
うんやっぱそういうね判断をこう、うんだからね、していかなきゃいけない
夜でも寝ててもあのその携帯のね、はい、あの災害のあれが鳴った瞬間に自分のスイッチがバッと入る、ね、